皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月14日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、右翼は既得権益の代表です。なんかいよいよですね、国会の方も解散が近づいたようですね。年内には解散ということのようですから、まあ総選挙は、早ければ年内、遅くても1月早々ということになるんでしょうね。まあ本当に一つ今までの体制が終わる時が来たんじゃないかなと思うんですね。まあ選挙の結果ですからどうなるかわからないんですけども、安定した政治勢力ができるというふうには多分ならないですね。もうみんなバラバラになってきてますから。でやっぱり今回のその民主党が、まあこれで民主党そのものもこれで解散じゃないかなと思うんですが、こう見てると非常にその、なんて言いましょうかね、現代の政治の特徴みたいなものが出てるんじゃないかなと思うんですね。まずその今回のアメリカ大統領選挙ですけども、オバマは中道でありましたよね。で中道というのは実は最近政治の一つの世界の流れになってるんです。中道政権というものが大体どこでも政権取るんですね。世の中はそれこそ緊縮財政に反対する組合が出てきて左翼が強くなってみたり、あるいは移民に反対する右翼が出てきて右翼が強くなってみたり、右と左に分裂しているように見えるんですが、実際にその有権者の投票行動を見るとやっぱりこの中道の方にこう向かってきてるんですね。ですからやっぱり人々はよく見てるんだと思うんです。でこの右翼というのはですね、今回アメリカの大統領選挙ではっきり分かったんですが、これ既得権益の代表なんですよ。日本もそうですよね。右翼が勝ったことを言ってる連中の後ろっていうのは、まあ、小泉竹中がついていたり、あるいは大企業がついていたり、アメリカがついていたり、要するに右翼というのは、あれ既得権益の代表なんですよね。ここ我々は絶対間違えちゃいけないところで、なんかその右翼はなんかいかにも日本人の現象的なですね、まあ、愛国心だとか道徳観に訴えるところがあるんだけど、それは全くのオブラートでありまして、中身はですね、ものすごくえげつない既得権益の推進だということですね。アメリカの場合はこれが見事にアメリカ国民に見抜かれて、でロムニーは落選したんです。でロムニーはあれ落選すると思ってなかったと思いますね。何せその軍事産業でも金融でも大金持ちでもですね、これで負けたらもう後がないっていうわけで、猛烈な金額をあれ突っ込んでいましたね。お金を。だからその絶対勝てると思ってたわけですよ。言ってみれば、票は金で買えると思ってたわけですね。しかしもう票は金で買えないんですね。やっぱりこのラビオトラーが言ってたように、富者の時代、金持ちの時代は、やはりその武力の時代になって、武力の時代がやがて学問の時代になるという、こう、循環論の世界でこう行きますと、やっぱり、富者の時代というのはやっぱりいつまでもこう続かないんですね。金持ってても何もできない。金がその政治を変えない時代がもう来てるんじゃないかなと思うんですね。ですから、この、まあ、右翼、これダメですよね。大体そのアメリカなんかでも移民排斥なんていうことをよく言うんですが、じゃあ移民でアメリカに入ってきた人が何を求めてるかっていうと、実は移民排斥反対を求めてるわけでもないんですね。やっぱり経済なんですね。暮らし向きのことをまずみんな言ってる。だから当たり前のことなんですけども、とにかくこの世界大恐慌下の世界におきましては、暮らし向きの向上、これがですね、すべてやっぱり大事なことでありまして、ですからそこが実現できないような政府、あるいはそれに真っ向から対立するような政府というのは、政治勢力というのは当然嫌われるということですよね。で、民主党の政治もですね、その確かに中道とは書いてあるんです。しかし実際には右翼と左翼が中にいて、本当にその金と権力で引っ張り合いをやってたと思うんですね。例えばあの中には本当にアメリカとごくごく親しい補佐官なんかもいますよね。もうなんかアメリカの出店じゃないかみたいな人も何人もいますよね。それからその後ろにですね、政治で、政治に付き合ってる商売人、規制緩和で飯を食っているような、有力企業の商売人が何人もくっついていますよね。それから、例えば、太陽電池あるんだっちゃですね、その後ろにたくさんのまた商売人がくっついてますね。彼らはどっちかといえば、もうその、規制は廃止して、自由に商売やらせろという、まあそういう連中じゃないですか。で、それは民主党の中にもはっきりと言いますね。 一方、左翼は左翼で昔ながら言いますよね。日教組ですとか、あるいはその企業の組合みたいな連中で、まあ彼らはとにかく政府から金出させてですね、やっぱり自分たちの思惑を達成しようと一生懸命やってるわけですね。だからこの、今回の民主党の政権見ると、まあ中道なんて言ってんですけども、実際中は右と左が金と権力の取り合いをやってたと。で結局どっちも既得権益の代表で、既得権益でない人たちのとこには、全くその目がいかなかったというのが実態なんじゃないんでしょうかね。増税はやるわ、ね、厚生年金基金は廃止するわですね。まあ、とにかく、今回の大震災、原発事故のこともそうですが、既得権益でない人たちの声というのは全くあれ届かなかったんじゃないかなと思うんですね。やっぱりですから、まあ政治家のレベルがこう低いわけですよね。そうするともう既得権益の代表にしかならなくて、だからそこでその全てのその政治の空間が形成されてしまいますから、既得権益を持ってない人たちっていうのは、まあ、排除されていっていく。しかしそういう人たちがどんどん増えてきて、怒りがどんどん高まってきて、これはふざけるなってひっくり返しになってきたと。まあそういう構造だと思うんですね。それはアメリカでも実は同じだと思うんですね。あるいはそのチュニジアとかエジプトで起きたような革命も全くそれは同じ構造だと思うんですよね。ですから日本もこれから東京都知事選挙、それから総選挙ありますけども、右翼には気をつけなきゃいけません。右翼はですね、自分たちがどっから政治資金をもらってるかっていうこととか、あるいはどんなその、まあ、企業とつるんでるかとか、誰の利益のために仕事をしてるかっていうことを巧妙に隠してるんですね。そこはやっぱりしっかりですね、みんなでよく話をして、分かってる人が話をして、これは投票を、票をもらった後、こういうことをしようと考えてるようだよと、いう話はですね、よくする必要があります。大阪の方のなんか有名な人もいますけどね、まあ、あの人と会った人はみんな一様に言いますね。あれ危ないやつだと。そういうのはやっぱりですね、実際に会うとわかるんですよ。会うとよくわかるんで、その実態というものがね。やっぱそういう情報というのは一時情報ですから非常に重要で、そういう情報はこれからですね、非常にそのまま後半にインターネットとか人の口を通じてですね、多くの人たちに広げる必要があります。メディアというのはですね、構えてから行きますから、なかなかメディアの中ではこの実態が明らかにならないんですね。しかしこの生身の世界に行きますと、実態はもうみんな知ってるわけでありますから、やっぱその生身の実態というものが、やっぱりこのね、有権者の目に届くようにするっていうことが実は今ものすごく重要なことで、ですからそれはインターネットの時代になりますと、すごくやりやすくなりますね。だからこの生身の実態、すなわち本当の姿と、それからメディアに映してる、その嘘の姿に差がある人は、これ排除しなきゃいけませんね。そのことは非常に重要なことですから、まあとにかく右翼は大体既得権益の代表でありますから、これは非常に気をつけなければいけません。で、そうするとじゃあ投票する人いねえんじゃないかっていう話で、まあ大体そうですよね。既得権益の代表でない。その右翼ダメ。組合ダメ。農協ダメ。いや誰なのって言うと、ろくながいないと。まあそんなことで、まあですからとりあえず今回は、まあ、終わりにする選挙ですよね。とりあえずですからこの小選挙区制が始まって以来、なんかわけのわかんない政治状況になっちゃって、まあすべて混乱して今日まで至ったんですけども、まあ一旦これが終わりになる選挙だと、まあそういうふうに思っていいんじゃないんでしょうか。で、アメリカも中国もそれからヨーロッパもですね、私は相当混乱だと思うんです。日本と同じ症状が出てきておりまして、バブルの崩壊に伴う。だからこれ、日本以上にスピード感を持って政治の混迷、国内の混迷、社会の混迷が広がっていくと思うんですね。ですからこう外国を頼りにして外国のどっかの勢力とつるもうなんていう政治は全く無理だと思いますね。例えば日米関係一つ取ったってですね、もうオバマが再選されたということは軍拡はやらないということですね。だからなんかオバマが当選したら当然ですね、軍拡だから中国は敵視するんだから、そのお先を稼いで尖閣問題だってですね、アメリカに対して華々しい姿を見せようなんて思ってた連中は完全に当てが外れたわけですね。あるいは軍拡なんだからますます武器が売れるようになると、車もテレビも売れないから武器でですね、稼ごうかなと思ってた連中もですね、全部当てが外れたわけですね。そうやってなんかこう自分たちで正々堂々と未来を作るってことしないで、卑怯にもなんかその、裏からですね、金儲けの算段をやろうとした人たちが、どんどん今、こう失敗して、 消えていってる、そういう時なんですね。これはまさに世の変化がですね、本当に加速してるんじゃないかと私はこう思うんですね。でそもそもその既得権益なんていうものもですね、もうそういう言葉ができること自体ですね、変化をですね、していないと、変化進化を遂げていないということの表れでありまして、まあ普通にですね生きていけばもう存立できないところを権力に寄り添ってですね、まあその無駄飯を食ってるという部分ですから、まあやっぱりここ政府の解体とともに既得権益というのはなくなっていくわけですよね。当然そこにはまあ多くの失業とか倒産の問題出てきます。ですからやっぱりその次を再生するっていうことがどうしても必要でありまして、でやっぱりその時に同時にもう終わりなんだということがみんなに分かるっていうことが必要なんですよね。終わりだ、もう終わりだな、ダメだなっていう、それをみんなに実感してもらうための儀式というのがどうしても世の中は必要なんですね。まあ戦争やってればその戦争に負けるってこともそうだし、で相場が暴落すればもう大暴落したっていうこともそうですね。ですから例えばアメリカなんかでも、例えばイラン戦争、ついにね、本当に、イランがアメリカの攻撃機に、アメリカの偵察機に空中戦で、ミサイル撃ち込んできましたからね。まあ、今回外れたという話になってますが、まあ、とにかくそうやってもう戦争始まってますわね。アメリカもついに巻き込まれてきましたね。だからこうやって本当に戦争行ってアメリカがこう負けると、で、空母が2隻ぐらい沈むと、いうことになると、ああ、やっぱ終わりなんだなと、みんなこれわかると思うんですね。その儀式をやるまでは、やっぱりまだなんかなんとかなるんじゃないかなとみんな思ってると思うんですよ。戦争末期の日本と同じで、ずっと負けが込んでんだけど、まだなんとかなんじゃないかなとみんな思ってる。負けだって言うと非国民だみたいな雰囲気もやっぱりあると思うんですよね。で、もう一つはやっぱり金融ですよね。とにかく日本だってこれ、金融再生法とかですね、金融円滑化法ですね、円滑化法とか、まあ、その他のいろんな、支援で、なんとか面倒を見てるのが80兆円ぐらいあるというんですね。でそのうち2割ぐらいはですね、まあ、今期、処分しなきゃいけないと、まあ、いうことのようですから、やっぱり莫大な金額がこれから損失として計上されてきますよね。でもそんな損失を正しい決算で表に出す余裕はどこにもないわけで、まあ、上手に隠すか飛ばすかするわけですね。でもそんなのもですね、相場が急変すればもうそんなのも吹き飛んじゃうわけですよね。株が大暴落するとか、ドルが大暴落するとか、あるいはその金利が跳ね上がるとかいうことになったら、そんな隠すなんてことは吹き飛んでしまいますから、そしてやっぱり本当の姿と向き合わなければならないわけですね。でそういうことになると、あ、ダメなものはダメだねと、じゃあどうしようかって話が始まるわけで、だからこれからこの年末から来年にかけての一つのパターンは、その終わりということをみんながやっぱり実感する、その時だと思いますね。厚生年金基金がもう終わりだと、まあ、いきなり役所が言い出すのと同じで、あ、もう終わりなんだねという世界ですね。まあ今年ですから、弱電とかですね、あるいは半導体、それから液晶関係は終わりなんだなと、関係者が実感するようなことが相次いだわけですけども、まあこういうものがどんどん先に広がっていくんでしょうね。振り返ってみれば、こう弱電とか半導体とかいうのはこの30年ぐらいですよね。ものすごくやっぱり大きくなった感じがします。コンピューター含めてですね。で、ちょうど80年代の初めというのが、そういう弱電関係の新商品が相次いで市場に投入されてきた時期ですよね。だからそれまでの技術開発というものが、やっぱりその新しいエレクトロニクスの商品化というものを生んで、実際に市場になっていったと。しかしじゃあ今それに変わるものあんのって言うと、要するに何もしてないわけですよね。特にこの10年、15年は、リストラだけやって、経営とは、そのコスト削減だなんて言ったところが多かったですから、結局次を作ってないんですね。だから終わりなんですよね。もう次を作ってなかったということは終わりになっちゃったってことでしょ。だからもうこれ一旦解体するしかないんで、ですからやっぱどっかでもうこれ終わりなんだねと誰かはっきり言ってくれないと、次の身の振り方が決まらないわけですよね。で、やっぱりだから最後はやっぱ政府の問題ですよね。政府がやっぱりこれもうダメなんだねと いうことになって、既得権益に金巻くことできませんねという、そのなんか儀式をやらないとですね、で儀式は必ずしも人間がやるとは限らなくて、むしろ人間がやることが珍しくて、やっぱ天然資源の減少として起きてくるわけね。なんか本当に国会が止まって、みんな大変だ大変だって言ってんだけど何にも決まらなくて、まあやっぱ止まっちゃったとかですね。あるいはなんかその、相場の暴落とか戦争とか、誰かがこうなんか意図的にやるっていうのは、五箇条のご専門とかですね、終戦の証書みたいなものがありますが、まあ非常に稀な例でありまして、多くの場合は、まあ天然自然の現象というか、まあ一人がコントロールできる状況ではないところで起こってくるわけですね。まさにそれが私がよく言う天のシナリオというものですね。まあそういうものがどんどん相次いでこれ起こってきますから、そうなるとやっぱりその先ですね、やっぱりその右翼とか左翼とか、それ包み紙ですから、既得権益を守るためにその包み紙でいろんなことを言ってるわけで、その中身がなくなっちゃったら右翼も左翼もなくなっちゃいますよね。すなわち自分たちのエゴを推進するための理屈は、エゴがなくなったらそんな理屈も消えてしまうわけで、だから結局社会はまた原点に戻って、要するにどうしましょうかというところに、まあ、帰着するわけですね。特に日本という国は歴史をたどればはっきりしておりますけれども、やはり民衆の国であり、民政自治の国なんですね。民政自治が基本中の基本でありまして、同時に日本人というのは非常にその好奇心旺盛ですから、変化に対して門戸を閉ざすということは非常にその大きなストレスを国内に呼んできます。入りすぎてもストレスを生むんですが、止めてもこれストレスを生むんですね。とにかく日本人は新しいもの好きなんですね。原発なんかいい例じゃないですかね。なんか地震が本当に多い日本にですね、なんでこんな原発作ったのと、まあ、世界の中で言えば当時は新しいエネルギーですもんね。だから思いっきり作っちゃったわけでしょ。なんかこれいいんだっつうわけで、そういうとこありますからね。日本というところはやっぱこの常に新種の気象と申しますか、新しい科学、新しい技術、新しいものを取り入れていく形でなければ、日本の発展というか日本の政治っていうのはできないですね。既得権益を守るっていうのはこれ全部後ろ向きでしょう。経営においてもですね、コストだけ削減するってのはこれ後ろ向きな話ですよね。だからこうやって政治も経営も後ろ向きのことばっかりやってるから全然日本の元気出てこないんですね。で、まあそうは言ったってね、後ろ向きの仕事をしながら給料をもらって家族養ってる人たちもいるんで、やっぱ一旦どっかで終わりの儀式をしなきゃいけないわけですよ。この天然自然の力による終わりの儀式というのがもうすぐなんか起きるんだと思うんですね。ダボス会議の話をよくしますけども、今年1月のダボス会議、今年初めのダボス会議で、今年のリスクと言われたものの中心にあったものが、まあ世界のシステムの、破局っていうことですね。世界のシステムのカタストロフっていうのが今年の起きるリスクの一番真ん中にこう置いてあったわけで、ね、そういうなんかその良かれと思ってやったことがですね、地獄の始まりだったという部分ですね。ディストピアっていうのじゃないですか。ユートピアの反対、ディストピア。まあ、新自由主義なんか、ね、改革開放なんかまさにディストピアですよね。これでユートピアになるのかと思ったら地獄だったというね、最後は何にもなくて破壊だけ残ったという、ディストピアという言葉がそのダボス会議の資料に出てきますけども、まあ、それが現実なんですよ。で、やっぱりそれ一回やらないとですね、その話の切り替えができないわけですね。ですからまあ、それやってからですから、結構その大変であります。ですから、やっぱり忙しいんですよ。今年来年は多くの方々はですね。まあ、ご自身どうするか、会社どうするか、国どうするか、地域どうするか、業界どうするか、世界をどうするかということが、まあ、終わりがどんどん広がっていくにつれてですね、そういうことは慌ただしくなってきますから、やっぱりこう世界中総出でですね、みんなどうしようって話になってくるわけで、まあそこはだからまあちょっとね、今年これから来年にかけてとにかく忙しいんだなと思っておいていただけたらいいと思います。そしてやっぱり特に既得権益層の人たちですね、今まで何も未来考えてないんだと思うんです。未来考えてませんから、時代の一番後ろにいるわけですね。その政府とつるんで金もらってるから自分たちが何があっても安泰だと思ってる人たちは、実はそれがなくなると時代の一番最後に行きます。戦争負けた後の軍隊とか、ソ連崩壊した後の共産党と同じで、どうもならないんですね。だからやっぱり、組織としてはどうにもなりませんから、自分の力で前に進んでいただくしかないですね。自分の力、友達の力で前に進むしかありませんから、 最後までなんかこうね、付き合って何にもなくなったっていうことないようにですね、自分でよく状況を見てですね、どんどん行動していただきたいと思います。本当に次の選挙ではですね、さすがに日本人もあんまりバカじゃありませんから、わけのわからん右翼のね、デマゴークに騙されるとかですね、あるいはなんかその既得権益層にね、たぶらかされるとかないんじゃないかと思うんですけども、まあとにかくよく声を掛け合ってですね、右翼は既得権益層だから気をつけろということをですね、浸透していくことが大事かなと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、右翼は既得権益の代表ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。